今朝この礼拝に招かれ、共に賛美をし祈りを捧げることを感謝いたします。受難節の歩みを続けています。イエス・キリストが十字架への道を歩まれるにあたって、弟子たちと親しく食卓を囲まれたことを思い起こしつつ、主の食卓に預かりたいと思います。食卓を囲むというのは、ご飯を食べるという行為です。皆さんは食卓にどのような思い出を持っておられるでしょうか。大阪にあります淀川キリスト教病院は、1970年代にクリスチャンドクターである柏木哲夫先生を中心として、日本で初めてホスピスを始めた病院として知られています。緩和ケアを行う病院として知られています。そこでは現在週1回リクエスト膳といって、患者さんが食べたいものをリクエストして食べることができます。すき焼きだったりお好み焼きだったりします。卵焼きを頼んだ方は、小さい頃にお母さんが作ってくれた卵焼きが大好物で楽しみだったからとおっしゃって、卵焼きを頼まれたのだそうです。緩和ケアを始めておられる、それはご自身の四季を感じながらも自分らしく日々を暮らす、そして自分の思い出を大切にするということは、その人らしい在り方を最後まで貫くということだと思います。食の思い出、食べるということは、人が本来生きていく上でなくてはならないことであると同時に、いえ、だからこそそれが決して豪華でなくとも、そこに思い出があります。その思い出は愛されたことの記憶と結びつきます。愛という言葉は多くの場合、感情の好き嫌いとして受け止められることが多いのですけれども、キリスト教で聖書の伝える愛という言葉を最初にキリスト教を日本に伝えた司祭たちは、神のお大切と訳しました。むしろ感情の問題というよりも、あなたは大切な人だ、あなたの命は神からいただいた大切なものですよ、ということだと思います。その自分が大切にされたという思いが、食べることの記憶とともに結びついているのだと思います。主イエスが最後の食卓を弟子たちと共に囲もうとされた、この出来事は大変印象的で、キリスト教にとってはその記憶も今日も聖餐式という形で引き継いでいます。レオナルド・ダ・ヴィンチをはじめとする画家たちがこの情景を描いてきました。それはこの食卓が十字架へ向かうイエスの心を映し出すものであり、十字架を思うときにはいつも食卓の記憶がそこにある、神の愛を伝えられた記憶として引き継いでいくものだからだと思います。最後の晩餐として、ここで主イエスが守られたのは、もともとユダヤ教の杉越の祭りの食卓でした。杉越の祭りはペサハと呼ばれて、今日でも世界中のユダヤ人の人たちが守っているお祭り、祝祭日です。出エジプト記が記しているエジプトの奴隷状態から解放されたことを思い起こして守られています。今日でもさまざまな抑圧や困難の中から、 神は必ず私たちを救い出してくださるということを思い起こして、それは守られています。神殿でも行われましたけれども、各家庭での家庭礼拝で守られてきました。ユダヤ教のシナゴーグは、学びが神との出会い礼拝となるとすると、とても愉快なというか楽しいことなんですけれども、家庭の礼拝では食べることが神への賛美であり感謝となるのです。その杉越のテーブルはこんなプログラムです。まず食卓にテーブルクロスをかけます。食台にろうそくをつけます。そして年長の人が司式者になり、子どもたちや友人が席に着くと礼拝が始まります。司式者が、私たちをエジプトの地からあがない出してくださった神の皆は褒むべきかなと祈り始めます。たらいに水を注いで手を洗います。これも儀式の一つです。ヨハネによる福音書にイエス・キリストがたらいの水を汲んで弟子たちの足を洗われたという記事が出てまいりますけれども、なぜたらいの水がそこにあったかという、杉越の祝いのテーブルにはたらいに水が張ってあって、その儀式の最中に互いにこう手を洗うんですね。でそれで拭いていく。緑の野菜を塩水に浸して食べて、種なしパンを食べます。イスラエルの人々がエジプトから脱出するときに時間がなかったので、パンを膨らませるその間待つことができなかった。そこで発酵しない種なしパンを食べたのです。その後杉越物語の問答が始まり、杯を飲みます。子どもたちの役割もあります。子どもたちが、どうして今夜は種なしパンなの、どうして今夜は苦い菜っぱを食べるのと問うと、お父さんや年長者がエジプトの苦難の出来事、そしてそこから解放してくださった神様の恵みを伝えるのです。賛美を歌い、パンと苦菜ブドウ酒を祝福して皆で十分に味わいます。デザートもあります。デザートの後は食後の感謝の祈りを捧げます。こうした家庭での食卓礼拝が毎年杉越の祭りの礼拝として捧げられてきました。主イエスが弟子たちとここで守れようとしておられる食卓は、この食卓、杉越の食卓を引き継いだものです。ダ・ヴィンチの最後の晩餐では、非常に長いテーブルに、まあ、絵の構図の問題もあるんだと思うんですけれども、そのテーブルにイエスと弟子たちが12人こう腰掛けているという、そういう構図になっていますが、実はこの当時杉越の、あるいは食卓を囲むというのは横になったんです。寝そべったんです。ですから、イエスが食卓を始めるたびに席に着かれたというの、今の私たちの感覚ですと椅子に座ったというふうに考えますが、そうではありません。ゴロンと横になったということです。でそこで、あ、もうイエス様は食卓に着かれてこれから食事を始めるんだなと合図があったので、弟子たちも次々にゴロンゴロンと横になっていったというのが、最後の食卓、最後の晩餐の本来の姿なのです。ルカによる福音書22章15節を見ますと、苦しみを受ける前にあなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていたと記されています。この切にという言葉はとても強い表現です。心からこの時を待ち望んでいた。去年もやった、一昨年もやった、だから今年も年中行事のように杉越の祭りの食卓を囲もうというのではなくて、 ああ本当に愛する者たちとこの食卓を囲みたい、この食卓を囲むことがどれだけ自分にとって待ち遠しかっただろうか、そういう切にという言葉です。弟子たちと一緒にこの食卓を囲むことはこの上ない喜びでありました。私たちは最後の晩餐と言いますと別れと悲しみの食卓と思い浮かべますけれども、イエス・キリストにとって最後の晩餐は何より喜びの食卓でありました。悲しみや悪に満ちた世界であなたの神はどこにいるのかとあざけりつつ問われるような人々の中で、心を同じくする信仰を分かち合う友と一緒に食卓を囲む、苦しみがあり耐え難い思いをしている時にもそこに神の救いがあることを食卓を共にして食べることを通じて思い起こすのです。イエスがこの食卓で行われている所作は、先ほど申し上げました家庭での過ぎ越しの食卓ペサハーを引き継いだものです。杯を取り上げて感謝の祈りを唱えます。それからパンを取り感謝の祈りを唱えて、それから裂き弟子たちに与えられました。このパンを裂くというのはこのあとキリストの体が裂かれるということの象徴であると捉えられました。共同緑ヶ丘教会の聖餐式はこれから行いますが、パンを受け取るときに小さく切られているパンを受け取りますが、私が前におりました巣鴨常盤教会は大きいパン、教会の方が焼いてくださる香ばしいおいしいパン、大きい一つのパンですね、その礼拝式の中でそれを上に上げて二つにパッとこう割るという所作がある。余談になりますけれども、私の前任者の方はその一連の所作を私に教えるためにビデオに残してくださったんですね。でたまたまなんですけれども、それが一番最後の3月31日がイースターで、イースターの礼拝の時にそのビデオで撮ってあったんですが、このパンを2つに割る時になんとそのパンが力をなかなか入れても裂けなかったもんだから、ギュッと力を入れたらポーンと飛んでいってしまって、まあそれが後々まで残されて、私はそれを見て、あ、パン裂いて飛ばすのかな、まあ冗談ですけど思いました。そういうふうにこうパンを裂くというのが生産式の所作の中に入っていたんです。私どもが捧げているパンはこうやって取りやすいように分かれているパンですが、しかしこれは私たちに裂かれた、分けられたんじゃなくて裂かれたという言い方をするんですね。キリストの血が流されると同時に肉が裂かれていることを覚える。パンを食べた後に杯を取って感謝の祈りを捧げ回して飲みます。同様に私どもの教会の聖餐式は小さいカップでこういただきますが、皆様が聖公会の礼拝にお出になりますと、聖公会の礼拝では大きいカップで銀の杯のようなのが入っておりまして、それを前に一列に並んでいる人たちが順に司祭から一口ずつ飲ませていただく、とっても美味しいワインです。で、ま、もうちょっとというところで、まあ、一口ちゃんと、そこはやはり司祭の方が一口飲ませてくださる、そういうスタイルですね。この最後の晩餐でも弟子たちは一つの杯から回してブドウ酒を飲みました。この時イエスは苦しみの中にも神の救いがあるということを覚える、だからこそこの食卓を待ち望んだんです。ただ食べるというのではなく、食べるということが私を支えてくれる、その中で支えてくれる一人一人がいる。しかしこの食卓でその後その中の一人が裏切るということを予告されています。この 最後の晩餐の場面はマタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、3つの福音書で書かれているんですけれども、この裏切りの予告が記されている箇所が、場所が違うんですね。マタイとマルコはこの晩餐のパン先をする前に裏切りの予告があるんですけど、ルカによる福音書はすべての所作が終わってパンを分かち合い杯を飲んだ後にこの裏切りの予告が置かれています。この食卓は主イエスが待ちに待った喜びの宴でありました。同時にここから裏切っていくものが出るのだという厳しい食卓でもあった。それでもなお私たちがこの食卓を神の愛の、神のお大切を伝える食卓として伝えるのは、その一人もまたこの食卓に預かっていたからです。決して拒まれることなく、まるであらかじめ許しの中に招かれ、それでもなおあなたは神の愛から漏れることはないのだと伝えられているかのように、彼はこの晩餐に共に預かっているのです。遠藤周作さんの短編集にピアノ協奏曲21番という作品集があり、その中に最後の晩餐という作品、商品があります。この本の語り手、私は精神科医です。その私があるとき二人の人物と出会います。一人は重い肝硬変を患いながらも浴びるように酒を飲み続けている塚田という男性です。もう一人は病院に週一回ボランティアに来ているアルゼンチンの貿易商駐在員のエチエニケです。誰にも心を開かない塚田がこのエチエニケだけには笑顔を見せるのです。やがて私、この精神科医は重い肝硬変にもかかわらず酒を飲まずにはいられない塚田の苦しみの理由を知ります。戦争の時、ビルマで食べるものがなく死んだ戦友の肉を食べた。誰もあなたを非難しないという私の慰めも届かず、塚田は苦しみ続け、ある日危篤状態に陥ってしまいます。その枕辺塚田が呼んだのがエチエニケでした。塚田は苦しい息の下で、あんたの言う神は生きるために死んだ友人の肉を食べたような、ガキ道に落ちた私も許してくれるかと問いかけます。それを聞いたエチエニケは自分も友人の肉を食べたと告白するのです。ブラジルからの帰りに乗った飛行機がアンデス山脈に墜落し、12日間雪の中に閉じ込められた。食べ物もない。毎日怪我人が死んでいく。その中にこれから日本に宣教に行くはずだった飲んだくれの神父がいました。その神父は救いが来るまで生き残らなくてはならない、そのために私が死んだら私の肉を食べろ、食べたくなくても食べなければいけない、そして救いを待て、言い残して死んでいきました。生き残った者は相談し、死人の肉を干し肉にし、救いの日まで生き延びました。塚田もエチエニケもそうやって生き延びてきたんです。塚田は一生苦しみ通し、エチエニケは神父の意思を継ぎ日本に来て病院のボランティアとして働いています。 エチエニキは塚田に言います。私も食べました。しかし私はその時あの人の愛も食べました。エチエニケは肉と一緒に生きようと、生き残り救いを待て、その神の愛も食べた。愛を経験したエチエニケは塚田の神は許してくれるのかという問いに力強くうなずいたのです。もちろんこの小説は限界状況の中にある出来事を記しているので、私たちの日常生活の中にそのような出来事が起こるということはあまりないと思います。私たちはしかし食べるということの記憶が自分が生きてきた証であるということを知っていますけれども、同時に食べていかなければならないということが持つ切実さも知っています。食べていく、そのためには人をないがしろにしたり、ある時には裏切ったりする弱さを持っていることを私たちは知っています。食べるということは楽しい豊かなことです。しかし同時に食べ続けていくために何かを犠牲にし、ある時には何かを捨てながら生きていくというのが私たちの現実なのではないでしょうか。主イエスの食卓に預かる時、私たちはあの過ぎ越しの祭りの食卓のように、それが解放と喜びの食卓であると同時に、私たちの弱さや醜さ、罪をも包み込む、その私たちの持っているさまざまな弱さを包み込み許す神の食卓であることを思い起こさせていただきたいと思うのです。食べるということは生き続けていくとても喜びの象徴で楽しみです。同時に私たちはこの聖餐式に預かるときに、生き続け食べていくことを許されているということを受け止めさせていただきたいと思います。主イエスの最後の晩餐となったこの食卓は、私たちを主の許しの中に招く食卓となりました。私たちはまた今日糧をいただいて、神の許しの中に、そして生きてあなたも神の愛を広める人となりなさいという呼びかけを受ける、そういう場として受け止めさせていただきたいと思います。主の糧をいただき、この週もお一人お一人が神の愛を受けて歩んでいかれることができますように、また共に食卓を囲むことで、私たちが神の許しを思い起こしなお祈るものとなることができますように、祈りを合わせたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたは私たち一人一人を主の食卓に招いてくださいます。そして私たちがあなたに向き合い従っていくことのできない弱さと罪を許し、なおあなたの愛に包まれて生きるようにと励ましてくださいます。私たち一人一人のうちにとどまってください。そしてどうぞあなたの苦しみを思い起こすとともに、それを包み込み、そして何より私たちを生かす大切な神の愛の印として受け止めさせてください。私たちはこの礼拝によって力をいただいて、あなたのお大切の証人となって派遣されてまいります。どうぞそれぞれの場にあって、困難の中にも救いがあることを、悲しみのうちにもあなたが与えてくださる静かな希望があることを思い起こさせてください。愛する者を、すぐるときに天に送られたご家庭を あなたが今この時も豊かに支えてくださいますように、そのうちにあってなおあなたの力によって愛によって生かしてください。感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。